本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書6章12節から16節です。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。すなわちペテロという名をいただいたシモンと、その兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブとネシトーインと呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダであり。アーメン。心の旅はハリソン・フォードが出演した1991年のアメリカの映画です。ニューヨークで美しい妻と娘と暮らす弁護士ヘンリーは、ニューヨークで最も成功した弁護士の一人です。映画は、ある貧しい夫婦が大病院を相手に訴えた医療紛争で、ヘンリーが病院側を弁護する場面から始まります。訴えを起こしたその貧しい夫婦が、当然勝訴を勝ち取るはずの裁判でしたが、患者側に有利な証拠を握りつぶすという巧妙で緻密な弁論によって、その夫婦は無念にも敗訴し、彼らは恨めしい目でヘンリーを見つめました。ある晩、タバコを切らしてしまった彼はタバコを買いに小さな店に入りました。時を同じく、その店に強盗が入り、店の主人を銃で威嚇していました。ヘンリーは強盗に、自分はタバコを買ったらすぐにここから出ると言いましたが、強盗が撃った銃弾が頭部に当たってしまいます。重傷を負い、昏睡状態に陥ってしまいました。幸いにしてヘンリーはクリスマスに奇跡的に意識を取り戻しましたが、記憶喪失と行動障害になってしまいました。しかし、献身的な妻の愛と、過去サッカー選手だったリハビリトレーナーに励まされて、少しずつ話せるようになり、歩けるようにもなりました。しかし、自分の過去の記憶は周りの人の話に頼るしかありませんでした。そこで、この人あの人に聞いて確認したものを組み合わせて、過去の自分の実情がどうだったかを描いていきました。職場でヘンリーはとても有能な弁護士で、多額のお金をローファームに稼いでくれました。ローファームでは有能な弁護士を失うことになったことを残念がっていました。自分がどうやって有能な弁護士になれたかをメイドさんに聞くと、彼女は、ヘンリーはいつも仕事ばかりしていましたと答えました。では、余暇の時間、アフターファイブの時間や週末の時間は何をしていたかを聞くと、彼女はその時間もヘンリーは仕事だけをしていたと言いました。ヘンリーは自分が弁護した裁判の資料を読み直しました。すると、少なくない裁判で自分の弁護が間違っていたことに気づきました。明白な医療ミスであったにもかかわらず、倫理的に問題がある方法で病院側に不利な決定的な証拠を握りつぶしたことも自分の目で見ました。弁護士として過去の所業を見て、いかに自分が間違ったやり方で仕事をしてきたかを見て苦しみました。また、娘が食卓でジュースをこぼしてびっくりしながら、ごめんなさいと謝る娘を見て、ヘンリーは自分が幼い娘の失敗も許さない頑固な父親であったことを知ります。ジュースをこぼした罰で娘の外出を禁止したこともあった彼でしたが、今は過去の自分の大きな過ちに気づき、食卓でジュースをこぼす娘に、自分のジュースをわざとこぼし、私もいつもジュースをこぼすと言い、娘の気持ちを思いやってあげました。そして彼の妻はヘンリーを献身的に支えましたが、ヘンリーは彼女が自分が勤めていたローファームの同僚と不倫していたことを知り、激怒しました。しかし、いざ自分も同僚と週に2度も不倫をし、その不倫の相手に、妻とは離婚し、あなたと結婚すると囁いたりもしました。 ヘンリーの体がだんだん回復していくと、会社の社長の配慮で再び事務所に出勤しました。税関に座って彼の職業は主税人だったということは、彼がどんな人物だったのかについて多くのことを考えさせます。古代の帝国は、占領した国を確実な支配下に置くために徴兵制度と徴収制度を強化しました。その二つを効率的に維持するために人口調査を実施したりしました。当時、ローマ帝国の徴税制度は徒給制度制でした。ローマは占領地に相当区画を置き、税金徴収権をのある個人や団体に譲渡しました。そうすると、徴収権を譲渡された個人や団体は、ローマが要求するだけの額を事前に納付しました。徴収権を譲渡された個人や団体は、自分が納めた額の上にさらに 30% 以上が上乗せした額を、それぞれの地域に税金として課しました。すると、割り当てられた各地域の主税庁は、それに 50% 以上を上乗せした額を、ノルマにして自分の管轄の主税人たちに割り当てました。そうすると各地域の主税人たちはまたその額にさらに 30% 以上を上乗せして民に税金として徴収しました。もし私たちが住んでいる都市がローマ帝国の統治下にあって、この都市に総督が置かれたと仮定してみましょう。ある個人や団体が100万ウォンを前払いし、その年の主税受け負いになったとすれば、彼またはその団体は、この年の主税人の頭に130万ウォン以上を主税額として求め、主税人の頭は自分の管轄の主税人たちに200万ウォンを納めるように求め、主税人たちは市民から260万ウォンを徴収したということです。そのため、イスラエルの民は、ローマの植民地支配下での苦しい暮らしに加えて、多くの税金は抑圧そのものでした。バプテスマのヨハネは、イエス様より6ヶ月先に御国を述べ伝え、主の道を用意しました。ヨハネは強い叱責の言葉を伝えましたが、彼が伝える言葉に真剣に耳を傾ける人々がいました。彼らの中に主税人たちがいて、彼らが洗礼を受けるために出てくると、ヨハネはこう進めました。ルカの福音書3章12節13節です。主税人たちもバプテスマを受けに出てきていった。先生、私たちはどうすればよいのでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。当時、ほとんどの主税人が過度に税金を徴収したため、バプテスマのヨハネは彼らに正当な税金だけを徴収するように勧めました。当時、主税人たちが過度に税金を取り立てたのは貧しい状況から免れるためではなく、過度な税金を取り立て、それを握ることで、人々から無視されることや自分を誇示できると考えていたからでした。それで彼らは取り立てられる限りの最大限の税金を徴収しようとしたのです。そのような主税人たちに、バプテスマのヨハネは、決められたもの以上には何も取り立ててはいけませんと言いました。もしそのように無慈悲で貪欲の奴隷のように呼ばれる主税人たちが決められていた税金だけを徴収すれば、人々はどれほど驚いて衝撃を受けることでしょうか。その一人によって主税人たちの社会全体が変わることがあり、その一人によって主税人たちに対する評価が変わったはずです。マタイの人生がエリコの徴税人の頭であったザーカイにも大きな影響を与えたと思います。イエス様に呼ばれたマタイは喜び、自分と同じ職業を持つ人々である主税人たちを呼んで宴を開きました。するとパリサイ人たちがいさかいを言ってきました。マタイ9章10節から12節。 イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、酒税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓に着いた。すると、これを見たパリサイ人たちが、イエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は、酒税人や罪人と一緒に食事をするのですか？イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは、丈夫なものではなく、病人です。パリサイ人たちは弟子たちにイエス様が酒税人たちや罪人たちと一緒に食べて飲むと文句をつけました。当時の人々にとって酒税人は罪人とみなされていました。当時の人々にとって憎んでも良いとされる部類の人がいました。一番目に殺人者、二番目に強盗、そして三番目が酒税人でした。また、蛇と酒税人に同時に会ったら、どちらを先に殺せばいいのかという質問に対して、人々は酒税人と答えたそうです。当時、税金は大きく分けて、公税と関税に分かれていました。公税には3つ、人頭税と土地税、そして所得税でした。人頭税で男性は14から65歳まで、女性は12歳から65歳まで、半シェケル、2日分の賃金です。を毎年納めければなりませんでした。土地税は収穫したものの中からすべての種類の穀物は10分の1、ブドウと油は20分の1、を納めなければなりませんでした。そして所得税として自己収入の100分の1を納めました。このような公税を取り立てる酒税人のことを合廃と呼びました。公税は固定税でしたので、酒税人がごまかすことがあまりできませんでした。そのため合廃は人々から非難の対象になることもあまりありませんでした。またモケスと呼ばれる酒税人は一種の税関員で、関税、道路税、通貨税などを課しました。彼らは軽視、蔑視の対象でした。税関にいてイエス様に呼ばれたマタイもモケスでした。関税は港や市場に出入りする商品に対して輸入税、輸出税を課す税金であり、道路税は特定の道路を利用する荷車や馬車に対して課す税金でした。今日の自動車税のように、その当時も馬車を持っている人には何頭の馬が引くか、馬車の大きさによって異なる税金が課されました。酒税人たちは主要道路の街角に立ち、そこを通る人を呼び集め、見解きをさせた後、勝手に税金を課しました。納付する税金が手元にない人に対しては、代わりに商品を受け取って転売し、莫大な利益を得たり、税金を立て替え払いし、高い金利を取る高利貸し業を営む者もいました。酒税人のこのような生き方がこの世であったため、彼らはいつも罪人と同様の扱いを受けました。酒税人という職業に対する評判がこのようだったにもかかわらず、イエス様がご自分の弟子としてマタイをお呼びになったことに首をかしげるかもしれません。それもイエス様が一晩中徹夜で祈られた後、酒税人を弟子としてお呼びになったことは普通なことではありません。ところがイエス様がマタイをお呼びになる場面がルカの福音書にも出てきますが、マタイの福音書と少し違うことを考えさせてくれます。ルカの福音書5章27節から28節はこのようです。この後イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従った。 私は2つの事実に驚かされます。1つは彼の名前がマタイではなくレビだったということで、もう1つは彼が自分の全てを捨ててイエス様に従ったということです。当時イスラエルでは親が子供の名前を付けるとき2つの方法がありました。1つは親の願いを込めて名付ける場合です。ヤコブにはレアとラケルの2人の妻がいました。レアはヤコブの息子を産み、ラケルは子が産めなかったが、ヤコブの心はいつもラケルにだけありました。それでレアは夫の心がいつか自分に向いてくれることを願いながら、ヤコブの間に生まれた3番目の息子の名前を結びつく、連合するという意味のレビと名付けられたのが、まさにこのような場合です。もう一つは子供の名前を決めるときに、先祖の中で立派な人の名前にちなんで名前を決める場合です。バプテスマのヨハネの母親であったエリサベツが息子を産みました。その子が生まれて8日目に幼子に割礼をするために親族と隣人がやってきました。幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしました。幼子に割礼をするときに名付けるのが当時の風習でした。ところがエリザベツは御使いが言った通り、幼子の名をヨハネという名にしなければならないと言いました。人々は彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言いました。そのように見れば、マタイのもう一つの名前がレビだったということは、彼がレビ部族に属する人だった可能性が高いです。そうでなければレビ部族のように神様を敬虔に仕え真実に生きることを願う心から名付けたに違いなかったでしょう。それなのにレビはどのように主税人になったのでしょうか。旧約時代と新約時代の中間期、アンティオコス4世の時はひどい宗教的迫害がありました。アンティオコス4世エルサレムの中にゼウス像を建て、ユダヤ人が清くない動物と思う豚をほふり、生贄として捧げ、生贄の前で拝むように命じました。安息日や祭日を守ること、割礼をすることすべてを禁じ、従わない者は殺されました。甚だしくは神殿の中で売春までが行われました。その時一番大きな被害を受けた人たちが神殿で働いていたレビ人でした。彼らの中で少数はパリサイ派になり、それなりに信仰を守りながら抵抗もしました。しかしほとんどのレビ人は抵抗することも、かといって卑屈に屈服することもできなかったので、散らばらざるを得ませんでした。彼らは民の捧げ物の中の祭司長の取り分に預かっていたため、神殿を離れた彼らは特別な技術もなく、社会でできることはほとんどありませんでした。彼らにできることとしては、末端の公務員のような事務職しかありませんでした。それで彼らの中には食べていくために主税になった人もいました。民からは反逆者、売国奴、罪人と言われて蔑視を受けながら、彼らは生きていきました。当時成績が良い主税人は世襲が可能でした。レビ、マタイの父も主税人だったかもしれません。自分は仕方なく主税人として生きてきたが、息子は再び神様に結びつくことを、神様につながって生きてほしいという願いを込めて息子の名をレビと名付けたのでしょう。そしてその息子には旧約の律法に関する教えと預言書をしました。マタイの福音書に引用された旧約聖書を見ると、 マタイは旧約聖書に非常に精通していたようです。しかしレビも主税人になりました。彼もやはり他の主税人のように生きるしかありません。そんな時にイエス様の噂を聞きました。神様の国を説き、その福音を述べ伝えながら悪霊を治し、ガリラヤの湖で激しくなる荒波を叱り静まらせ、病人たちを治してくださり、救いを宣言されることを聞いたはずです。しかしマタイは人々が罪人と同じように扱い、後ろ指を刺される主税人にすいませんでした。そんな彼をイエス様が呼んでくださり、あなたの弟子としてくださいました。ご自身の弟子としてくださいました。どうしてレビがイエス様に従わずにいられたことでしょうか。イエス様の十二弟子の名簿は教官福音書マタイ・マルコ・ルカ・使徒行伝に出てきます。ところがマタイが記録したマタイの福音書には他の名簿と明確に異なる点があります。マタイ10章2節から4節です。さて十二使徒の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党員シモンとイエスを裏切ったエスカリオテユダである。弟子の名簿で、その十二弟子の名簿でその名前の前に説明がある人がいます。それは同じ名前があるからです。例えばシモンが二人います。それでもペテロと呼ばれるシモンと熱心党員シモンと区分しておきました。そしてヤコブも二人います。そのゼベダイの子ヤコブ、アルパヨの子ヤコブと区分しました。その他ペテロとヤコブには兄弟がいたため、彼の兄弟アンデレ、彼の兄弟ヨハネという言葉が付け加えられています。他のところのに記録された十二弟子の名前もこれと似ています。ところがマタイの福音書には他の福音書に記録された十二弟子の名前にはない内容が一つあります。それはマタイの名前の前に彼の過去の職業だった主税人がついています。弟子の中でマタイという名前を持った者は他にいませんでした。また主税人という職業を持っていた人もいませんでした。付け加える理由は全くありませんでした。それでもマタイがイエス様が伝えてくださった御言葉とその人生を記録しながら、自分の名前の前にあえて主税人と付け加えた理由は何でしょうか。前でも触れましたが、主税人は人々が憎悪感をあらにする職業であり、後ろ指を刺される職業であり、主税人は裁判の時証人として立つこともできないエルサレム神殿で、イスラエルの団地であれば誰もが入ることができるところにも彼らは入ることが許されず、異邦人の庭までにしか入れませんでした。主税人はイスラエルの民でありながら異邦人のような扱いを受けました。私たちが私たちの名刺を作るとき、肩書きに前科7班のチョンハンジョ、氷菓子業者ジョンハンジョと記載する人は誰もいないでしょう。十二弟子の名簿が記録されたマルコの福音書、ルカの福音書、使徒行伝には主税人という単語はなく、マタイとだけなっています。マタイが自分が書いたマタイの福音書にのみ主税人マタイと記録しました。実は反対にならなければならないのではないでしょうか。他のところのリストに主税人マタイと記されていても何を言ってるんだ、イエス、私はイエス様の弟子だよ、遠い昔に主税人は辞めたよと 言ってもおかしくないはずです。ところがマタイは自ら自分の名前の前に主税人と書くことを躊躇しませんでした。それは自分を呼んでくださった主に対する感激のゆえでした。私は過去主税人でした。同族の血を吸う悪質なものでした。しかしイエス様が私を呼んでくださり、私に恵みを与えてくださり、このように変わることができました。私がイエス様に呼ばれた後の人生はまるで神様の贈り物のようです、という意味です。本当に感激するほかない話です。マタイという名前に意味が神様の贈り物です。それで主税人マタイという表現はマタイの懺悔録のように思えてなりません。説教を準備しながらマタイの人生を黙想していた時のことです。ある場面が私の胸に突き刺さりました。イエス様が十字架で死なれ、イエス様の話した通りによみがえられ、ご自分の姿を見せてくださったのにもかかわらず、弟子たちは自分たちが描いたキリスト、メシアの姿ではないことを理由に深い失望の中にいました。ヨハネの福音書21章には、イエス様の弟子の中で本業が漁師であったペテロとゼベダイの二人の息子、ヤコブとヨネをはじめ7人が再び漁をすると言ってガリラに戻りました。そしてシモンはゼロテース、熱心党員でしたが、韓国が日本の植民地支配下にあった時の独立軍に似ています。シモンは再び熱心党に戻れば仲間の党員たちから歓迎されたことでしょう。ところがマタイは帰るところがありませんでした。だからといって主税人に戻ることもできませんでした。ペテロとアンデレ兄弟が網を投げているところにイエス様が呼ばれ、彼らは網を捨ててイエス様に従ったと記録されています。またヤコブとヨハネ兄弟が網を繕っている時にイエス様に呼ばれ、彼らは船も父も残してイエス様に従ったと書いてあります。ところがマタイ、レビがイエス様に呼ばれた時のことを聖書はこのように記録しています。ルカの福音書5章27節から28節をもう一度お読みいたします。この後イエスは出て行き、主税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従った。マタイ、レビはイエス様に従うとき、文字通り何もかも捨てて主に従いました。3年間苦楽を共にした弟子たちは本業に戻り、元の場所へ戻っていきましたが、マタイには帰る場所がありませんでした。映画ヘンリーのように過去の人生がどれほど偽りの人生で、欲望だけを追い求めた人生だったかを知ってしまった以上、彼は過去の自分に戻ることはできませんでした。どのように一人残されていたマタイのことを思うと目頭が熱くなりました。また使徒行伝が始まると十二弟子は身分が使徒に変わりました。ペテロとヤコブ、ヨハネは初代教会で柱のような存在になりました。使徒ペテロは訪問先へ彼の妻を伴いおもてなしを受けました。またイエス様が交渉外を送られるとき、弟子の人生とは非常に異なる人生を送っていたサウロは主に呼ばれたと言い、バルナバに抜擢されてアンテオケ教会の指導者になり、伝道旅行の出かけ地中海を駆け巡りました。しかしマタイは使徒行伝一章でマルコの屋上のまで祈っていた人々の名簿以外には一度も取り上げられません。 しかしマタイは不平を言いませんでした。何もかも捨てたマタイに主が再び持たせたのがペンでした。イエス様の弟子の中でただマタイとヨハネだけがイエス様の御言葉となされた出来事を記録しました。イエス様の弟子の中ではマタイが一番先にイエス様に関する記録を残しました。イエス様に出会う前のマタイは自分の手に握られたペンでより多くの人の血を絞って欲望を満たす帳簿を取りまとめました。しかし今そのペンは彼の知的能力と綿密な性格を通じて福音書を書き記すようになりました。マタイの福音書1章2章を通じては旧約聖書に予言された御言葉がどのようにイエス様に成就されたかを記録しました。5章から7章ではイエス様が山上で教えられた御言葉を集めて整理しました。13章ではイエス様が例えで話された天の御国の奥義についてまとめました。26章から28章はイエス様が受けられた苦しみと十字架で死なれ、蘇られ、天に昇られたことをまとめて記録しました。そのように彼がイエス様に関して書いた内容が新約聖書の最初の本になりました。それでこの2000年間、マタイの福音書を通じて数えきれないほどの人々が主を知るようになり、また神様の子供になりました。我々は今、結実を感謝する中秋の連休を過ごしています。マタイの生涯で一番大きい実は他ではない彼自身でした。自分自身が真理の通路になったとき、神様は彼に真理を記録させました。私たちが目を上げて神様を目的とし、私たちが真理の実、命の実になれば、私たちの人生は毎日毎日が神様の贈り物で中秋のようであり、その時中秋はただの民族の祭りではなく信仰の節句であり信仰の祭りになるでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちの人生が怪我する前の弁護士ヘンリーの人生とイエス様に呼ばれる前のマタイの人生のようであることを望む時があります。もっと多くを享受したいと、もっと多くのことを握りしめたいと、もっと欲望のままに生きていきたい時があります。それがこの世に遅れないことであると自分に言い聞かせ洗脳したりもしました。しかしそのような人生には本当の満足と意味がないことを忘れないようにしてください。人々から後ろ指さされた主税人であったマタイも主が呼んでくださった時、何もかも捨ててイエス様に従い一生涯主だけを見上げて生きていくことで、マタイの人生は彼の名前の意味のように神様の贈り物になりました。そうして神様が記録した福音書を通じて2000年の間、また今の時代にも数えきれない多くの人々が神様を知り神様の子供になりました。願わくは私たち皆が目を上げて主を見上げることで、私たちの人生が神様の贈り物であることを知るようにしてください。私たちが真理と命の実になり、主の御心をこの地に広げていく主の通路となるようにしてください。そうして私たちの毎日毎日が中秋のような結果の節句になり、その中秋は信仰の節句となるようにしてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。